The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今日もこの番組をお聞きくださりありがとうございます。The Word Today の35周年のお祝いの一環として、今日は特別ゲストを迎えています。良い話を聞けると思います。全世界に放送を届けている国際放送のネットワークであるトランスワールドラジオのメディア部部長、ラルフ・ストアさんです。トランスワールドラジオは私たちの協力者で、ザ・ワード・トゥデイの翻訳や放送に関わる働きをしてくださっています。では、ラルフ・ストアさんにお話を伺いましょう。ラルフさん、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。
ポール牧師、ありがとうございます。ザ・ワード・トゥデイのチームの方々に35周年のお祝いを申し上げることができて、幸いに思います。
神が私たちの宣教の働きを祝福してくださって続けることができています。私たちはイエスが来られる日までと称している基金を持っています。これは永久基金で、主イエスキリストが再び来られるまで放送を続けることを私たちは目標にしています。
ご存知のように、トランスワールドラジオはザ・ワード・トゥデイを世界中の54の言語に翻訳したり、その言語に合うように編集したりしていますが、そのことを光栄に思います。定期的に受ける報告から、ザ・ワード・トゥデイはこれらの言語での放送を通して素晴らしい影響を与えていることがわかります。
この放送の結実として、天国に行く人たちが何千人といることでしょう。私たちはイエス・キリストが救い主だということを伝えていますから。イエスの許しによって私たちは天国での永遠の命という賜物を受けることができます。天国には何百万という喜びがあるでしょうが、その一つは私たちの放送を通して天国に入った人たちと話をすることだと思います。
このような放送は毎日届けられています。ところでポール先生、私はあと2週間でトランスワールドラジオに丸13年いることになります。
素晴らしい。
ザ・ワード・トゥデイや他のパートナーと全部で230以上の言語や方言で福音を伝えることに関わっていることは大きな喜びです。230のうちの54の言語をザ・ワード・トゥデイがしています。私たちはラジオ伝道を始めて60年になりますが、今日翻訳された言語を通して38億人もの人々に届く可能性があります。デジタルテクノロジーの発達によって、インターネットや携帯デバイスやスマートフォンといったものが開発されていますから、これらとラジオを統合して用いれば、トランスワールドラジオやザ・ワード・トゥデイのような宣教団体にはイエス・キリストの福音を全世界に届ける絶好の機会になると思います。
そのことから、イエスの語られた言葉を思い出します。イエスは世界のすべての人々がキリストのことを聞くとき、つまり信じて信仰を持つ機会が与えられるとき、終わりが来るという意味のことを言われました。それはもう近いと思いますか？
近いと思います。ザ・ワード・トゥデイのような番組がトランスワールドラジオを通してイエス・キリストの福音を伝え、それを聞いて信じた最後の人が救われたとき、時は来たと主が言われるというようなことはないだろうかと想像するとワクワクします。この年が始まってからずっと緊急性という言葉を主は私の心に印象づけておられます。マルコの福音書を調べているのですが、この福音書にはすぐにという言葉が42回使われています。最初の一章だけで8回使われています。イエスは慌ててはいませんが、道しに命じられたことを最優先し、忠実に成し遂げようとしておられる感じを受けます。イエスは非常な緊迫感を持ってなされました。今日の世界のデジタル化を見ると、一層緊迫感を感じます。つい最近聞いたのですが、現在の地球上には、イエスが2000年前に大宣教命令を出された時に比べて、15倍の人々が住んでいるそうです。15倍です。今は、ラジオやインターネットやスマートフォンなど、世界中の人々に イエス・キリストの福音を届けることのできるテクノロジーがあります。そのことからも非常に緊急性を感じます。
本当にその通りです。ここはアメリカでもそうです。不道徳や様々な問題で私たちの社会は崩壊しそうになっています。自殺率も高いですし、確か軍隊での自殺率はかつてないほどに高いとか、夫婦間にも実に様々な問題があります。今は本当に危急の時だと思います。
そうですね。そして私たちの国は世界で最も自由な国の一つだと考えられていますが、クリスチャンが福音を伝えられなくしようとする指導者たちがいます。軍隊や学校やその他のところで福音を伝える機会を抑え込もうという動きがあります。ですから、私たちのしていることはなおさら重要です。
そのようなことが起こると、誰が本当のクリスチャンかが分かるようになるでしょうね。ローマ帝国の時代には、本当のクリスチャンを見分けることはそれほど難しくありませんでした。新約時代の初期の頃は、イエス・キリストはあなたの主であり救い主ですかと問われました。救われたくない人はいないでしょうから、ほとんどすべての人は救い主としてのイエスを願いました。けれども、自分を支配し、自分を所有する主人ということになると、少し事情は違ってきます。剣闘士やライオンが目の前に置かれても、キリストのために死ぬことを厭わず、信仰を否定しないことにより、誰がクリスチャンかがはっきりしました。同じことがあったら、どれくらいのキリスト教会が本物として分けられるだろうかと思います。
その通りだと思います。困難な状況になるとき、我が国でもますますそうなると思いますが、本当のクリスチャンからなる教会は、私たちが思うほど多くはないと思います。ですから私たちは、他の言語だけではなく、私たちの国においても福音を伝えることがますます重要になってきています。
牧師だった私の父が、教会での本当の献身は、困難で経済的にうまくいっていない時に始まると言っていたことを覚えています。それは変なことだと思ったのですが、後でわかりました。困難な時に本当に献身する人たちが現れるのですね。教会は遊びではなくなるのです。
確かにその通りですね。コリント人の手紙第一にある御言葉を思わされます。あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです、という御言葉です。私たちを贖うためにイエス・キリストが払われた代価を私たちは理解していないことが多いのではないでしょうか。私たちは自分のものではなく、とてつもなく大きな代価を払って買い取られたものであることを理解するとき、主ということに対する見方が変えられるのではないでしょうか。
確かにそうですね。この番組を聞いている人々の中には、現金を送ってくださる人たちがいます。そのことで神を賛美します。彼らは御言葉を伝える助けをしているからです。The Word Today では、報酬やサラリーはありません。捧げられたものは、すべて世界に神の御言葉を伝えるために用いられています。ヨハネの福音書14章12節に、私が行う技よりも、さらに大きな技を行いますとありますが、ラジオや短波放送やインターネットなどを通して、それがなされていると思います。イエスの時代にはマイクもありませんでしたから、イエスは声が遠くまで届くように、船に乗って湖の上に出て話されました。ラジオを通して放送ができることは素晴らしいことです。このような放送を毎週何十万という人々が聞くことができるのです。
全くです。54の言語で放送されていることは、実に力強いことです。今回の話の締めくくりとして、緊急性をもう一度考えたいと思います。イエスが最初に大宣教命令を与えられた時の15倍の人口があること、それと同時に世界中では、1日に15万の人々が永遠に入っていることを考えます。彼らはイエス・キリストとの交わりをもって永遠に入っているのでしょうか。これは緊急の問題です。
1日に何人が死んでいるのですか
?15 万人です。
15万人ですか。そのうちの何パーセントがクリスチャンか分かりますか。
わかりませんが、私たちの文化圏では私たちが願っているほど高い割合ではないと思います。
残念です。その上、教会を離れる人々のいることを聞きます。
その通りです。
ダルフさん、今日はおいでくださってありがとうございました。私たちの放送への視聴者の皆さんからの感想をお待ちしています。また他の人たちにも教えてあげてください。小冊子などを希望する方はご一報くださればお送りします。私たちはイエス・キリストが再び来られ墓が開かれるまで放送を続けます。イエスを信じ許しを受け入れている人たちはイエスと共に天国で永遠を過ごします。イエスを拒み主の許しを受け入れなかった人たちはサタンと共に永遠を地獄で過ごします。そのどちらかです。神の祝福がありますように。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。